はい、音楽も終わったところで、はい、今度は続いて何でしたっけ。
今週の防災会。
お、
はい、
はい、まあ、どうぞ。
前回の収録から、
前回っていつでしたっけ。
11月の、はい、4日ですね。
前回ってどこでしたっけね。
前回は神戸。
あ、え、あれ神戸。
前回じゃない、西区。
西区、
西区、伊香谷の上の方。
うん、誰もそんな話聞いてない。
あら、あらあら。
今週の防災会を今から筑田幹事長にしっかりと喋っていただきたいんですけれども、筑田さん、
はい、
昨日のように目が泳がないようにお願いしたいと思うんですけど、
はい、11月7日、
はい、
韓国の行政の方ですかね、
はい、韓国の行政自治部、
自治部
の方です
が来訪されたということで、
3人と、はい、そちらの方から兵庫県の防災局の方に、研修で来られているバクさんと一緒に4名でいらっしゃいました、うんうん、まあ、日本でいう内閣府防災担当のような方々の位置づけということでした。
国家公務員、
国家公務員です。
内容
は、内容はですね、非常に僕自身がハングルに長けてるもんですからアニョハセヨっていうそれすら出なかった僕が、ま、それも飛んでましたけど、昨日の筑田さんのように。
え
で、まあ、バクさんがそのもう通訳以上というか、うん、通訳以上に通訳できる方なんで全く問題なくお話しさせていただいたんですけれども、まあ、新しく、作り変えたパワーポイントを使って説明させていただいて、まあ、非常にこう、まあ、突っ込んだような話も聞かれましたんで、なかなか一生懸命やなと、まあ、当然一生懸命でしょうけど、国家公務員なんで。
来るきっかけとなったなんかそういうのは韓国、
多分人と防災未来センターのセットちゃうから、また
出た、
そうセットもんで来る。
あ、
当然県の勉強で来られてるバクさんが、うん、まあ、県の方とうちはお付き合いというかね、いつもお世話になってるんで、まあ、そんな関係でお越しいただけたんじゃないかと勝手には思ってるんですけれども、
うん、
まあ、バクさんええ人なんですよ、ほんまに。
日本、
いやいや日本人じゃないですよ。日本人でバクさんっていうのは珍しい。
なんかコマーシャルでそう。
え、バクさんっていう人？
なんとかバク、え、なんか
コマーシャル。大和田バクとじゃないです
か。あ、なんかそんな部類の方かなと。
いや違います。あの木偏にカタカナの刀って書くんかな。で、昔は日本ではボクさんって呼んでたのが、バクが正解らしいです。
そうなんですか。
で、バクですって言われて、僕じゃないんですかって言ったら、バクで間違いないですって。
どんな字ですか。
いや、だからさっきから言ってるやん。ごめん、全然聞いてない。
さっきから言ってる、木偏にカタカナの刀やって。
ごめんなさい。
なんかこんな会話前もありましたよね。
ね、
今ちょっとメール打っとって聞いてないなって。
で、来られたのが南さん。
え、
漢字で書けば南さん、南、東西南北の南さん、
はいはいはい、
で、車さん、車、
え、
車、
車が3つ、
いやいや、1個、あ、1個、それやったら轟きになりますやん。
あ、そうかそうかそうか、
うん、車団吉の車さん、はあはあ、それと、あ、今ちょっとドアズルしてしまいましたが、名刺を持ってないんで、もう一人はこう事務官的な方で、うん、若い方やったんですけど、まあ、そのお二人はもう完全に日本名と一緒やなと思って、
うんうん、
なかなか物押しの柔らかいね、それでも、うん、なかなか賢い方々なんだというのがもうよくわかる人たちでした。
ハングルを使ってる、まあ、ああいう、うん、韓国の人たちっていうのは漢字も使うんですか。
あ、漢字使われるそうです、
うん、
だからパワーポイントの漢字は、うん、ほとんどわかるそうです。
あ、そう、
はい、だからひらがなの部分、言葉では分かりにくい、喋りではね、
うんうん、
音声では分かりにくいけれども、その活字として見る分に関してはそんなに苦になられてない。
そうですか。でも新聞とか見てもハングルですよね、全部ね。漢字なんてあまり入ってないように思う。
いや、僕韓国で新聞読んだことない
から漢字混ざりで書いてないですよね。
あ、そう。
あ、全てハングル。
うん、とっても読めないと思いますもん、私。
あ、そう、
うん、
で、
習うんやろか。学校で漢字は習うんやろ
か。どうなんでしょう。でも名詞は漢字でした
ね。そうやね。
ハングルじゃなかったですね、
うん、え、日本でいうひらがな扱いなんですか、ハングルって。
そこっていうことなんでしょ、うん、確かそういう いやでもひらがなばっかりで漢字新聞書いてある言うたら、
まあ、漢字混じりで書いてあったの私が見えてないだけの話だから、
うん、あハングルの中に漢字が、
いやでも漢字とハングルと混ぜて文章を作ってるの見たことないですね、
うん、
まああのしょうもない話はさておき平林さんの
すいません、
うちのマンションの、防災井戸とか防災倉庫とか、うん、それからまあニューメディアのシステムとかグリーンネットとか、
うん、
ありとあらゆるものはきっちり写真に撮って見て帰られました。
防災の意識が結構高まってるんですよね、そういう意味では
みたいですね、相当高まってる、
今年に入って、まあ、韓国関係の方は3組目いうことですよね。
KBS
3組目という言い方がいいのかどうか分かりませんけど、
KBS の劉さん、うん、ということですね。
そうですね、うん、で11月に1日来られた、うん、25名
、うん、の防災、うん、防災団かな、防災視察団、防災視察団って書いてあったかな、
うん
うん、なんかそういうことで、うんはい、いらっしゃいまして、ま
あね、ちょっと国際的になってきましたけど、
うん
はい
はい、次は、
その後11月18日
何
日曜日ですね、
はい、その後って言われたからその後その人たちと何かがあるから、
岐阜県、
はい、
蟹江市、
そうです、これねずっとこの親父メールの音切っとけよっちゅうとんのね、それは一番最初に言ったあの一番最初じゃない途中で言った、うん、あの地域安心安全ステーション事業という総務省消防庁の事業の一つである、まあ、あ学習会というか消防庁の方と、うん、それから、我々のその自主防とそれとあとは、大学先生という形で、
うん、
あのお話をさせていただきました。まあ30分強だったんで僕は、
は
あ
はあ、
うん、事例発表もほどほどなんかほどほどで終わってしまって、で消防庁から来られてた杉原理事官も、
ああ懐かしい、
大石君とこう30分では絶対無理やなってもう花から言っていただいて、うん、ちょっと難しいですねって言ったんで、
うん、
まあ蟹江市の方々も行政の方もそうなんですかっていう、うん、知らないのっていう感じでなんかあの素朴なところだったもんですから、
うん
うん、素朴な方々で、
うん、岐阜県いうのはその防災意識いうのはやっぱまだまだ
どうなんでしょうね。ただあの日本の中でも耐震診断無料制度を取り入れてない唯一の県やということですし、うんうん、それからあそうですね、まあこうマンションもすごく今新しく立ちかかってるようなその蟹江市ではあったんですけども、うん、気になったのはあれやねやっぱりね、気になったことはあるね。やっぱりね会場に来られてる方がやっぱご高齢なんです、みんな、
うん、
もう 100% に 100% じゃない 95% ぐらいがご高齢な方で、
うん、
ちょっと頑固そうなおじいちゃまばかりだったもんですから、うんまあ、なかなかそこにこう防災という防災を防災と語りながらやったらできる地域かもしれませんけれども、
うん、
防災を防災と語らずに防災をやるっていうのはちょっと難しい地域かなという。ただそんな中でもこう若い人が何人かおられて、そういう方々の目はやっぱりねすごく興味持ってうちの話も、
うんうん、
ああそういうことも防災でいいんかなという感じで捉えていただいてたみたいで、
うんうん
まあ、よかったんじゃないかと思っております。ただ遠い、
うん、
遠い
岐阜県
で加古川から名古屋まで新幹線乗って、うん、名古屋から多治見まで JR で特急で行って、で多治見から蟹まで電車で片ごと行くんですけれども、
うん、
それがまたねローカル線であのワンマン電車というかね、
ああ三石みたいなああいう電車というのか
1時間に1本あるかないか
みたいな、まあ、もうちょっとありそうでしたけどねただほんまに、あの、うん、無人駅があって、うん、で降りるときは自分でボタン押さんとドア開かへんし、
あ
ちょっと僕思わず迷ってしまいました
あれはあの個性線でもあるんですけど、うん、ぼーっと待っててもドア開きませんからね、うん、横から高校生にボタンピュッて押される
あ、
そう、そうか、ここは押さなあかんかった
は
でそこからまたタクシーでちょっと距離があって、
うん、
のどかな田園風景の中の公民館で、まあ、それでもすごい新しい建物でしたんで、
うん、
最初ねタクシーの運転手さんに公民館連れて行かれて、こんなとこで今日300人近くも入るかなと、
うん
う
ん、いや僕逆にそんなとこで300人もよう集まったなっていうのが、ね、不思議やなと思いましたよ。
で、いや、ほんとちっちゃい、この建物よりもこの集会所よりもちっちゃいのは公民館だったもんですからね、うん、古くてこれどうやって閉じ込むんやろなって、ここで間違いないですかねって言ったら、うん、あ新しい方かなって言われて、
何運転手さんに。
なんやそれ。なんで古い方連れてくんねん、思って。
新しい方かな。
そこから新しい方まで。まあ、すぐだったんですけど、ちょっと笑ってしまいました。
うん、
まあ、あの、消防庁の高橋事務官っていう、若い方ですけど、一生懸命パワーポイントで説明するんですけど、あの、もうちょっと喋り勉強せなあかんで、っていうふうに。
あそう
言いました。でもあれほんまは杉原理事官が説明せなあかんやつを押し付けたんちゃうかなという疑惑も感じるんですけどね
なるほど。
というところで、あの、はい、うちの事例発表とか、まあ、思いを伝えてまいりました、う
ん、ご苦労さまでした。
はい、お疲れ様でした。
もうその事例発表の最後にね、しつこいですけど、なんせ一歩進むこと、自分がまず一歩進むことを始めることが一番大事ですという、
うん、
待ってても何も進まないですよという、う
ん、はいはい、
ことをう、ね、もう最後に強調してまいりました、はい、というところです。
まあ、その中から多分誰か引っ張っていく人が出てくるんでしょう、きっとね。
うん、と思いますね。うん、今日もね、神戸新聞見てたら、あのそういう地域があって、なんかもう一生懸命やられてる、
うん、
やっぱりそこにはリーダーがあって、チームが存在しているということが書かれてて、うん、はい、あ、やっぱりな、同じようにやってるところはやっぱりそういうふうに頑張っておられるんやなというふうにつくづく思いました。うん、ここで音楽にやりたいと思いますけども、
はい、
次の曲は2曲目ね。
そうですね、
はい。
まあ、雨といえば、
いや、これ言うとくけど、チョイスがさっき悪かったからって取り直してるわけじゃないからね。
え、何のことですか始まりはいつも雨、アスカということで、
うん、はい、チャギアンダースカのアスカだけがソロ で、うん、歌ってた、
うん、
あれは何のドラマ、ちゃいましたっけね、ドラマに使ってなかったっけ。
いや、これはもう 単純にもう どうですか、
始まりはいつも雨、ね、
ソロ活動の代表曲みたいなもんですね。
なるほどね、
うん、聞きましょう。
はい、
はい、では
始まりはいつも雨、アスカ。